マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、神栖市で岩井ボルトというね、ボルトの会社を創業者という立場でね、はい、今も見守っていらっしゃいます岩井翔一さんを招きいたしまして、続きのお話をお伺いしていきます。どうぞ今週もよろしくお願いいたします。中学生の時にもうね、はい、横浜に出て行かれてということで、なかなかその進捗状況を秒刻みで秒単位でお話しいただくっていうことはちょっとね、難しいということは分かったんですけれども、まあ年に1回とか2回とか帰省された時に状況がどんどん変わっていくというお話を先週お伺いしたんですけれども、まあ最初にその衝撃的だったのが、私は誰、ここはどこみたいな感じで道路が変わっていくっていうね、
道路がね、非常に変わってました ね、
はい、それはでも生活道路としては最初にできたところなのかなと思うんですけど、はい、その道路工事っていうのは、じゃあその道路を作るためにやはり農地だったりとかそういうのを手放された方も中には、
そうです ね、
いらっしゃったんでしょうね、
はい、いらっし
ゃってね、はい、岩井さんのお友達で、まあ、ずっととその鹿島って、はい、鹿島というか神栖にね、のお住まいでいらっしゃった方も中にはね、はい、いると思うんですけど、まあ、帰省の際にはやはりそういったお友達とお会いになることも、
ね、そうです ね、
あったかと思うんですけど、
同窓会やったりね、
なんかその話耳にされたことで思い出されるようなことありますか？
そうですね、うん、親父の方から土地の売買かな、やっぱりですね、いわゆる田畑をね、こう
手放して、
手放したりとか、そういう話はね、まあ当時一旦500円だとか、そんなような話でしたけど、そういう話は聞きましたけどね、
まあ500円って言っても当時の500円と今の500円はね、貨幣価値も違うでしょうから、あれなんですけど、その当時岩井さんのお父様っていうのは何をされてらっしゃった方なんですか？
うちの親父は強いて食品用はね、まあこれといったものはなかったんですが、まあ、特に井戸を掘る、手掘りの井戸を掘る、まあ、そういう仕事をね、まあ開発で家がね、徐々に建ってきますんで、でまあ神栖は水道がないですよね。
あ、なかったんですね。じゃあ皆さん地下水、
みんな地下水を掘るというようなことで、まあ、家が建つたびに、まあ頼まれると、
忙しかったでしょうね、
結構忙しかったでね、
じゃあ今はその124号線沿いとか、あと土合の地区とか、まあ、大野原の地区なんかに宅地が多くあるんですけども、もともとはその辺は宅地ではやっぱりなくて、まあ、砂山ってね、先週も出ましたけれども、住人という意味では増えたんですかね、やっぱり鹿島開発によって。
そうですね、やっぱり、地方からね来られる方とかね、アパートも増えたしね。
あ、そうですね、神栖は社宅が随分、社宅が、多いんですよね、
まあ度合いに社宅ができたりね、まあ神栖にも知ってのね、すずらん通りの上あたりね、
そうですね、
あの辺はかなり社宅ができました、
じゃあもうお父様本当に忙しく、じゃあお父様的には鹿島開発で恩恵があった方なんですね。
そうですね、恩恵ありましたね、
なんかそのお父様の思い出とかないですか？
うちの親父は器用っていうのかな、何でも自分で作っちゃう、ちょっとした、まあ、家でも作っちゃうぐらいの器用だったんですよ、器用貧乏な感じで、だから 昔その頃ですね、うん、食堂に勤めたことがあるらしくて、
うん、
それを思い出して鹿島開発の時におふくろと二人でラーメン屋を始めたんですよ。とんかつラーメン、
ね、とんかつラーメン、
とんかつとラーメン、
ラーメンセット力がつきそうですよね、それはどのあたりでですか？
それはね、私が生まれ育ったところ、今ネジ屋を営んでる、
そのカルノ東小学校のあたり、
はいはい、
まあでもあの周りにもね大きな工場群たくさんありますからね、じゃあもちろんですけど鹿島開発の時にあのプラント群はできたわけでしょ？
そうですね、
じゃあいいタイミングでそこの方がお昼を食べに来られるような食堂を、
何か随分忙しかったみたいですよ、食堂がなかったみたい
な、なかったんですね、周りにね、じゃあ本当に鹿島開発によって、ね、周りにはほらコンビニとか、ね、それはたくさんありますよね、今はね、
今はありますけどね、昔はないですよね、雑貨屋さんでね、
そうだ、
お肉屋さんもなかったしね、
じゃあ神栖の方っていうのは開発される前まではどのあたりに買い物に行かれてたんですかね？
そうですね、買い物
尾身川の方とか？
いや、まあ、尾身川に行くのは大変でしたからね。
大変、
尾身川の大橋がないところはね。
あ、そうかそうか、じゃあ、 尾身川大橋も鹿島開発でできたんですね。
そうですそうです。
そっか、その前は全然橋がなかったんですか？
橋が、銚子大橋は私がまあそうだね、中学生ぐらいのできたのかな、
じゃあ開発と同時にぐらいの、
尾身川大橋は遅かったですよね。
そうなんですか、じゃあ意外と千葉県とはつながってなかったんですね、陸続きではなかったんですね。
そうですね、そうですね、だから昔は私が中学時代の時は千葉に行くのにはサッパ船みたいなね、
まあ風情ありますけどね、
ありますね、
大変ですね、
日川から笹川まで、そういう時代でしたからね。
そっか、じゃあ鹿島開発ってそういう目で見ると、まあ、もちろんインフラとかはね最初に整備されたでしょうけども、飲食店とか、そういう小売店さんなんかも、じゃあ同時にできてきたんですね。
そうですね、
だ
から私が育つ頃はよく銚子からその魚売りに来てましたよね。
お店がないから、なるほどね、
だから銚子から自転車で魚を仕入れて、で神栖にさばくというような感じで、あとは雑貨屋さんじゃないですか、まあ徐々にね、スーパーもできてきましたけどね、知ってのあたりにね、
最初にじゃあ鹿島開発でにぎわったところは今の知って地区だったんですか？
そうですね、まあ知って地区ではいわゆる今の江南通り、すずらん通り、
そうですね、
江南通りね、
銀行とかもねありますしね、
そうですね、まあ銀行も後からですけど、最初はやっぱり大野原が、
そうかそうか、
やっぱり今の太陽さんの本店の、あの辺がかなり発展したんじゃないですか、
昼も夜もねお店がたくさんありますからね、
そう
ですね、密集してますよね、
そうですね、
あの辺は昔はやっぱり砂地だったんですか？
そうです、あの辺も、
あの辺も、
あの辺も砂地です。
じゃあ神栖の人ってどこに住んでたんですか？
そうだね、神栖は
川沿いの方かな、
まあ浜沿いと萩原、
萩原ってどこですか？
萩原っていうと、まあ、千葉県利根川沿いのあれかな、まあ、市役所からちょっと南の方に入ってたところ、まあ、そこら辺が神栖の中心地だったのかな。
須田とかのあたりですか？
いや、行かない行かないですよ、
行かない行かない、
市役所からちょっと南の方にちょっと入っていったところが、そこが何キロぐらいあるんだろう、3キロぐらいあるのかな、今旧道今でもありますけど、あの辺がやっぱり郵便局だとか、中央銀行さんも一番早く出したのはあの辺じゃないですか。
もともとの市役所も今の場所にはなかった感じですよね。
そうですよね、
あんま神栖町役場か、
町役場ね、
じゃあ随分変わったんですね、神栖は。
変わりましたよね、だから萩原はやはり郵便局があったり、いろいろ本屋さんもあったり、いろいろ雑貨屋さんもあったし、洋品屋さんもあったし、
じゃあ自転車とかで皆さんそこに買い物に行ってみたいな、
まあ当時は奥の山浜も徐々にね、洋品屋さんができたりね、
あれかな、今山本家住宅があるあたりですか？ ひょっとしたら、
あの辺は奥の屋っていうところでね、うん、あそこはお寺のある近く、あの辺は大野原太陽さんと奥の屋の出家島の中間地点ぐらいなのかな、
う
ん
う
ん、
そうですね、ちょうどね、うん、多分ちょ ちょうどベルコン通り、
ベルコン通りのちょっと行ったね、うん、左側あたりが、
うん、そうですね、
あの辺が割り込まれたのかな、だから、3.11 の時はね、やっぱりかなりの、
う
ん
う
ん、
そうそう、ね、津波が来てね、
津波がかなり来てね、うんうん、
はい、わかりました。昔の神栖の街並みが少しずつ見えてきたところで、今週はこの辺りでおしまいにしたいと思います、はいはい、また来週もよろしくお願いいたします。マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。